今日私たちが開いております聖書の箇所は救い主主イエス・キリストと、後に弟子にとなって初代教会の指導者になっていったシモン・ペテロ、そしてヨハネ、ヤコブ、この3人との最初の出会いの場面が記されているところです。
So the passage of the Bible we are reading today describes the encounter between the Savior Jesus Christ and Simon Peter and also John and James who later became a disciple and the leader of the early church.
当時ガリラヤ湖はゲネサレ湖とも呼ばれておりました。群衆はこの日このガリラヤ湖で主イエスに押し迫るようにしてその主イエスの宣教に耳を傾けていたのでした。
So, at this time, the Lake Galilee was also called Lake Gennesaret. And on that day, on the Lake of Galilee, a crowd of people were crowding around Jesus.
押し迫るように神の言葉を聞いている群衆。それは相当な熱気を感じさせるものであったに違いありません。
So in the English Bible it says with the people crowding around him, and in the Japanese translation it's more of a pressing around him. So we can imagine the extremely exciting moment where the crowd of people were gathering around Jesus.
ところがです、そういう群衆の熱気をよそに地元の漁師であったペテロ、ヨハネ、ヤコブたちはですね、いつものように漁から帰った後、その網を洗っているのでした。
However, despite this excitement of the crowd, Peter, a local fisherman, was washing his nets as usual after returning from fishing with James and John.
彼らはイエスの宣教に興味がなかったというわけではなかったと思います。しかし、一晩中働いてきた後の彼らでありましたから、とにかく仕事を最後まで終わらせなければならなかったのだと思います。
So I don't think that they had some interest in Jesus. It's not that they were not interested, but because they were working all night and they had to finish their work after that.
主イエスは生きるために懸命に働く 人々をないがしろにするような方ではありませんでした。
So the Lord Jesus was not a kind of person who neglect people who worked hard to make a living.
主イエスはそのペテロに一艘の船を湖に漕ぎ出すように頼むのでした。そして主はそのペテロたちが漕ぎ出した船に乗ってその船の上に腰をかけて押し迫る群衆たちに神様の愛について神様の救いについて語り続けるのでした。
So the Lord got into the boat that Peter and the others had rowed out, sat in it and continued to speak to the crowd about God's love and God's salvation.
そうです。気がつくと3人の漁師たちは宣教する主イエスの側に立って同じ小舟に同乗していたのでした。
So before they knew it, the three fishermen were next to the Lord Jesus as he was preaching and were on the same boat.
話が終わった後、主イエスはシモン・ペテロにこう言われます。深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。
So after speaking, Jesus said to Simon Peter, "Put out into deep water and let down the nets for a catch."
これに対してペテロは何をおっしゃるのですか。私たち一晩中働きましたが、魚一匹取れませんでした。ですから今日はやめておきましょう。今日のような日はまず帰ってよく寝て、次の日に備える。これに限ります。と言ってもよかったのですけども、彼はそうは言いませんでした。
So, in response to Jesus, Peter could have said, "What are you saying? We have worked all night and caught no fish. So let's not do it again today. On a day like today, we just go home and sleep. But he didn't say that.
彼は主イエスにこう答えたのでした。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り網を下ろしてみましょう。
But Peter responded, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the net.
すると、どうでしょう。6節にありますが、その通りにすると、たくさんの魚が入り、網は破れそうになったのでありました。
And in verse 6 it says, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break.
聖書は6節でこのように説明しています。網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けてくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして船を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになった。
And they continued, so they signaled their partnersin the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink.
この光景は日頃このガリラヤ湖でずっと漁師をしてきた彼らにとってもちろん初めての光景であったに違いありません。
So even to these fishermen who were fishing in the Lake of Galilee all the time, it must have been the first time to see this kind of sight.
その時驚いたペテロが言って言葉とその行動について聖書はこのように記しています。シモン・ペテロはイエスのもとにひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから。
So in the Bible records what Peter said and did at the time when he saw this. It says, go away from me, Lord, I am a sinful man.
ペテロは目の前に起こっているその出来事を見て直感的に悟ったのでありました。
So when Peter saw what was happening before his eyes, he understood intuitively.
この方はなんと自然界をも支配されておられる、その聖なる方が今自分の目の前におられて、その御業を行われたんだ。そうだ、ペテロはこの出来事に感激を覚えてと同時に恐れを感じたのでありました。
So Peter understood that this man even rules over the natural world, and this holy one is now before my eyes, and he was performing his work. So Peter understood that he was not only moved by thisincident, but he was also had this certain fear.
そこで彼は思わずこう口走ります。主よ、私のようなものから離れてください。
So he says, go away from me, Lord.
しかし私はこの彼の混乱ぶりから彼がいかに純真な心の持ち主であったかというのを証ししていると思うのです。
However, I believe that his confusion shows that how innocent he was.
そうです。主イエス・キリストはこの極めて純真なペテロのその心に注目されたのでした。
And the Lord Jesus Christ took notice to this extremely innocent heart of Peter.
そういうわけで今日はですね、皆さんと一緒にこの時のペテロのその心の中に分け入ってみたい、そう思うのです。
So today I would like to dive deep into what Peter was heart was like.
なぜ彼はこの時これほど混乱したのかです。
Why was he so confused at this time?
そうです、それは彼がまずここでまさに神の御業に触れたからでありました。
So here, first he understood that he had a contact with God's work.
私たちは日頃実は神様の御業に 触れているということがあったとしても、意外にもそれを見過ごしてしまう、そういうことは結構あるのではないでしょうか。
I think that even when we come in contact with God's word, we often overlook it.
私はいつも寝る前に、妻と一緒にお祈りをするんですけども、その祈りの前に一日の、今日の一日の振り返ってですね、そしてどんなことがあっただろうか、そうこうしばらく考えてみることがあります。
So before I go to sleep, I say a prayer with my wife, and before praying, I sometimes think over what happened on my day.
するとですね、その平凡な一日の暮らしの細かな出来事の中に確かに神様のご介入があったというそういうことに気がつかされることがあるのです。
So, when I reflect upon my days, I realize that God's intervention was in all the small events of my ordinary day.
しかし私の場合ですね、その生活の一瞬一瞬にはほとんどの場合見過ごしてしまうことが多いわけです。恥ずかしいことですけれども、自分にはそういう信仰の弱さがあるように思います。
However, in my case, most of the time, when something happens, I cannot realize that it's God's work, and it's embarrassing to admit that I have this kind of weak faith.
しかしこの時のペテロは私のようではありませんでした。彼はこの神の御業に触れた時、二つの思いが自分に激しく迫ってきたのでした。
However, in this passage, Peter at this time was not like me. And when he came in contact with the work of God, two thoughts came to him.
一つは、ひどく汚れた自分の姿でありました。朝から晩まで魚を取ることばかり考えて、魚が取れれば機嫌が良くて、魚が取れないと不機嫌になる。まさに己の損得感情に支配されている、そういう人間、神を仰ぐことなどどうかにすっかり忘れている、そういう自分です。
So first he realized how filthy he was. He only thought about catching fish from morning to night, and he was in a good mood when he was able to catch a fish a lot, and in a bad mood he couldn't. And he realized how he was truly controlled by his own calculation of profit and loss, and how he had forgotten about looking up to God.
一方、目の前におられるこの方は、そのような自分を軽蔑もせず、俯瞰的な愛を持って見つめておられる。この汚れた自分をそのままで受け入れてくださっている。なんという愛の深さなんだろうという思いです。
And the second thought he had was the person before him. Jesus was not despising him, but he was having this deep love, accepting Peter just as he was.
このような二つの思いが襲ってきたので、彼は思わずこう言ってしまうのでした。このような尊い方のそばに、このような汚れた自分がいるのは良くないのではないか。ああしよう、私のようなものから離れてください。
So when he thought about this, he couldn't help but say, it's not good for me, such a filthy person like me, to be near him.Lord, please, leave me behind.
彼は確かに自分から離れてくださいと言ったんですけども、この後すぐにこの方についていくのでした。
So even though he says, go away from me, but at the next moment he goes and follows Jesus.
考えてみると少し漫画チックなんですけども、このペテロという男は、彼はなんと嘘のない自分の心に の純真な心で、そして生きていく、生きていた男でありましょうか。
So here, we can see that Peter is a bit dramatic, but this man Peter was an honest and pure-hearted man.
こうして3人の漁師たちは主イエスの弟子となっていったのですけれども、しかしそのように3人の弟子とならなかった可能性も十分あったと思います。
So here, Peter and other two guys, the three fishermen, became the Lord's disciple. But in the same event, there was a possibility that they didn't become the disciple of Jesus.
主イエスについていったのか、それともそういうことをしなかったの、分岐点はどこなのでしょうか。
So there was the literal turning point.
イエス様は群衆への宣教を終えた後、ペテロに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われます。
So after Jesus finished preaching to the crowd, he told Peter, put out into the deep water and let down your nets for some fish.
これを聞いた時のペテロはふと漁師の多くの経験値や、あるいは魚を取る専門家としてのプライド、こういうことから考えて、そんなことをやっても意味がないのではないか、そう思ったに違いありません。
So when Peter heard this, with his many experiences as a fisherman and having the wisdom of fishing, he must have thought, isn't there any point in doing this?
確かに彼はそう思ったのですけれども、しかし、この方のお言葉ですから、あれこれ考えずに、とにかくそのお言葉通りに網を下ろしてみましょう。そう答えたのでありました。
Although he thought about this, but he also thought that since this man has told me to do this, I'll just let down my net as he has told me.
そしてもう一つ大事なのは、彼はそう思っただけでなく、その通りにしたのでした。
And not only did he think this, he did exactly as he was told.
ここが神様と共に生きるものになっていくか、あるいはその道には行かず、結局は自分の思いで生きて、時が来ると命がしぼんで終わってしまう、そういう人生になっていくかの分岐点だと。
So this must have been the turning point where you decide whether to become a person who lives with God or not and end up living your life by your own will and when the time comes your life will wither and end.
おそらく今日の礼拝でもですね、あることを皆さんお思いになると思います。そうだと思います。で、思うままで終わりという可能性もあれば、それをその通りにしてみというふうになるかで、ここが分岐点だと思うんですね。
So even after this worship service, you might think, oh, I'll try and do this, and maybe you'll think about it, but you'll never do it, or maybe you'll start doing something new from tomorrow, and that will be a turning point.
私を導いたのはドイツ人の宣教師でしたが、宣教師はある時私の目をじっと見てですね、それでなくてもドイツ人は目を見ますから、じっと見てこう言いました。あなたはいろいろ質問がある、いろいろ思っている、でも行動しない。
So I was led to Jesus by a German missionary and he once saw me in my eyes and he said you have many questions and you have many thoughts but you never act on it.
この御言葉通りに生きてみる、これこそが信仰を前進させるそのコツであることを聖書は教えているのではないでしょうか。
So, try to live according to the word of the Lord. And the Bible teaches us that this is the key to advancing our faith.
ところで、この今日の聖書箇所には一つ気になる言い方が出てまいります。
So, there's a part in this today's passage where I want to know more.
それは11節です。彼らは船を陸につけると何もかも捨てて イエスに従った。
So it's verse 11. It says, so they pulled their boats up on shore, left everything and followed him.
この何もかも捨ててイエスに従ったと、まあ、普通の日本人が聞きますとどんな感じを受けるんでしょうか。
So here it says that they left everything and followed him. If you hear this, what do you think about?
私のような平凡な日本人がそういうことを聞きますとですね、自分の財産全部を捨てて、ほとんど統一教会と同じような人でしょうかね。そしてあの昔のお坊立派なお坊さんたちのように世捨て人になって、そうならなきゃいけないのではないかっていう、そういう禁欲的な解釈をしてしまいそうになるのではないでしょうか。
So when an ordinary Japanese person like me hears this expression, they might think that following Jesus requires you to give up all your possessions and live without anything of your own possessions.
しかしここで言ってる何もかも捨ててというのは、いわゆる世捨て人になってという意味ではないのです。
However, it says leaving everything does not mean that you have to, you literally have to leave everything.
マルコの福音書にマルコという人のが伝えている箇所がありますけれども、マルコはこのように言っています。これはマルコ 1-20 ですけれども、すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。このように記しているのです。
So, about the same incident in Mark chapter 1, verse 20, it says that they left their father Zebedee in the boat with the hired man and followed him.
つまりマルコはこの何もかも捨ててというのをですね、もっと具体的に語っているわけです。彼らが生きてくるために頼っていた父親、船、網、そういうものに彼は頼って生きてきた、その生き方一切をやめて主イエスを我が主として主イエスにより頼みつつ一歩一歩歩んでいく、そういう道を彼らは歩み始めたのだった、こう伝えているわけです。
Mark here is being very specific, and he's telling us that they stopped relying on the things they had depended on to survive, like their father, the boats, the nets, and instead they began to walk a path that took them step by step, relying on the Lord Jesus as their Lord.
つまり彼らは実は頼りにならないものを頼って、そして生きていたわけですけども、そういうものを生産して、そしてイエス様に従っていくという全く新しい生き方を始めたのであった、そう伝えているのであります。
So here the Bible is telling us that they completely cleared away all the previous way of life that they depended upon and began a completely new way of life by following Jesus Christ.
もちろんそのような生き方は今までの生き方に新しい生き方をプラスした、そういうものではありませんでした。
So it wasn't like they added a new way of life to their previous way of living.
あるいは今までの生き方を捨てきれないで、そのことを引きずりながらイエス様についていった、そういうことでもありませんでした。
And it wasn't like they were unable to let go of their previous way of living and follow Jesus, at the same time dragging all the previous way of life of living.
そうです。ペテロたちは古い生き方とはっきりと決別できる人たちであったのでした。イエス様はこの第一の弟子としてここのところを見ておられたに違いないのです。
So Peter and other two disciples were able to clearly break away from their old way of life, and Jesus, looking for his first disciple, was watching over these attitudes.
さて、私たちはこのペテロのこの素晴らしい資質について考えてきたんですけれども、では彼には人間的な問題はなかったのでしょうか。彼は そんなに立派な整った人間だったのでしょうか。答えはいいえであります。
So far we have looked at the wonderful qualities of Peter, but did he have any personal issues? Was he a perfect person? And we know that the answer is no.
ペテロにはいろいろなことの彼がどう歩んできたかの記事がたくさんあるんですけれども、彼はまあ分かりやすく言うと穴だらけの人ですね。
So the Bible records a lot of details about Peter, and we can see that he wasn't perfect, and maybe we can describe him as a person with full of holes.
ものすごく立派ですね。誰もこの真似ができないというそういう人間ではありませんで、たくさんの失敗をよくしてくれました。
So he wasn't someone who was great and had no mistakes, but he made many mistakes.
彼は文字通り一人の漁師でしたし、彼はいわば全くの無学でありました。平凡な一庶民でありました。
So he was literally just a fisherman.And so he was completely uneducated and just an ordinary person.
先ほど見ましたようにイエス様との出会いの時も群衆がイエス様に押し迫っていたのに、彼は相変わらず網を洗っていたわけです。それが彼の姿でありました。
So as we saw earlier, when he first met JesusThere were crowds pressing against Jesus, but he was just still washing his nets.
つまり彼はいわゆる天才的人物ではなくて、いわばどこにでもいる一人の男でしかなかったんです。ですから彼の歩みにはいつも間違いや失敗や後悔がついて回りました。
So he was not someone genius, but he was just an ordinary man. And his life was always marked by mistakes, failures, and regrets.
そのことを思いますと、私は聖書のヨハネの1章13節で語っております通り、人が真理に立つことができるのは、血筋でもなく、その人の欲求や意欲でもなく、ただ神の恵みによって新しく生まれるのである。このように聖書が語っている。その通りになんとだなぁと思い、同時に小さい自分にも本当に大きな励ましになるのです。
So when I think about this, I think I remember the Bible verseIn John 1:13, where it says, Children born not of natural descent, nor of human decisions or a husband's will, but born of God.
何が言いたいのかと言いますと、そうです。神様は他でもない。あなたを見つめて、あなたに期待し、あなたを選び、あなたを命から命へと今導こうとされているということです。
And when I think of this passage, I am greatly encouraged. And what I want to say is that God sees each one of us, and He chooses each one of us, and He looks into our heart, and He wants us to follow Him.
そういうわけで、私たちの今週の歩みも、主イエスキリストのこの寛容で温かい眼差しに期待しながら、一歩一歩前進していきたい、そう思うのですね。
So this week, as we walk through this week, we want to look forward to the warm love that Jesus pours out on us, and we want to follow Him day by day.